ニュースレター絆第42号、令和元年2019年6月、発行、茨城市市民活動センターアクティブプラザ絆、大阪府茨城市駅前4丁目6番16号市民総合センター内、電話ファクス 072-623-8820、 ホームページアドレスhttp://www.ibaraki-nppo.jp/。 e メール ibaraki-nppo@cyber.ocn.ne.jp。それではまずはじめに、つなげる、支える、発信する、ニュースレター絆第42号の内容をご紹介しましょう。1ページから4ページまであります。1ページ、市民桜祭り。2ページ、3ページ、事業報告。4ページ、次回事業案内。1ページ、市民桜祭り。2019年3月30日から4月7日、茨城神社横。茨城市公園緑地課からの依頼で、今年度市民活動センターとして祭りの賑わいを創出する一環を担うことになりました。桜の開花は少し遅れましたが、9日間の開催中、センターをはじめ登録団体さんにご参加いただきました。期間中、雨天も多く残念でしたが、それでも土日は多くの市民がお花見に訪れ賑わいました。センターは綿菓子、的当て、ソフトクリーム。団体さんからは、玩具作り、飛び出すカード、バルーン。関西大学は段ボール椅子作りの体験など、毎日日替わりの出展で、少しは街の賑わいに貢献できたかと思います。写真が7枚あります。1枚目は会場の様子を撮ったものです。満開の桜並木にテントが張られ、綿菓子と書かれたのぼりが立っています。2枚目から7枚目は催しの一コマを撮ったものです。2枚目、玩具作りのブース。3枚目、ちんどん行列。4枚目、段ボール椅子作りを担当した関西大学の学生の皆さん。5枚目、的当てをしている男の子。6枚目、販売されたソフトクリーム。7枚目、飛び出すカード作りのブース。以上、写真説明終わり。2ページ、事業報告。全部で9つの報告のうち、このページでは1番から5番までを紹介します。1、笑いヨガ講習会。2019年3月25日、講師青木真紀子さん、茨城ラフタークラブ。広報後から多くの参加希望者があり、皆さんの関心の高さが伺えました。内容は、参加者が輪になってお隣同士で様々なシチュエーションで笑い合うのですが、結局は本気で笑ってしまうなど、とても明るい講座となりました。写真があります。輪になった参加者たちが両手を挙げて笑いヨガをしています。写真説明終わり。2、有料老人ホーム紹介展。2019年3月5日から27日。開始当初から多くの来場者で賑わいました。来場者の多くは高齢者で、写真だけでなくもっと詳しい事情が聞きたいようでした。パンフレットは設置後1、2日でなくなり、その都度補充しましたが、後半には間に合わず展示のみとなりました。写真があります。パンフレットを手にした女性が施設の写真を見ています。写真説明終わり。3、自分の老後は自分で決めたい。2019年3月14日、講師池田光政さん。一般社団法人 日本ライフパートナーズ協会。高齢社会となり、自分の老後について様々な心配をされている人たちのために、主に成年後見について講座を開催することになりました。高齢者が認知症になる前に自分の生活を支えてもらう方法はいくつもありますが、成年後見制度もその一つであること。また、その制度にもいろいろ選択肢があることを分かりやすく話され、終了後には質問も多く出ました。写真が2枚あります。1枚目、講師がマイクを手に話をしています。2枚目、講師の話に聞き入る参加者の後ろ姿です。写真説明終わり。4、自助具の作り方講習会。2019年4月13日、講師、自助具制作ボランティアグループ、若葉さん。手の力が弱くなったり不自由な人のために補助する器具、ペットボトルオープナーの講習会を実施しました。参加者が少ないにもかかわらず、3点もの作品を制作させていただきました。参加者の皆さんは、作品に大変感激し、満足されていました。写真があります。ペンチのような形をしているペットボトルオープナーです。写真説明終わり。5、市民活動応援バザー。2019年4月14日。今年もイオンスタイル新茨城さんのご協力のもと、生き生きからくり広場にて、市民活動応援バザーを開催いたしました。当センターも入れて8団体が出展し、衣類、日用品、手作り品など様々なものがテーブルに並んでいました。今年も大盛況のうち終了いたしました。写真が2枚あります。1枚目、来場者で賑わう会場の様子を上から撮ったものです。2枚目、出展した登録団体の女性が2人、品物の後ろに座っています。以上、写真説明終わり。3ページ、事業報告。2ページに引き続き、6番から9番までを紹介します。6、自分の足で歩くための体力づくり。2019年4月18日。講師、辻下京子さん。アンチエイジング10クラブ。できるだけ長く自分の足で歩ける体を維持するためにも、日頃から正しい運動を知り、それを継続することが大切ということで、きらめき講座でも大人気の辻下京子さんにストレッチの仕方などを教えていただきました。JCOMさんから取材があり、後日放送されました。写真が1枚あります。タオルを持った参加者がストレッチをしています。写真説明終わり。7、傾聴ボランティア養成講座。2019年5月9日、10日。講師、傾聴ボランティアコスモスの会さんと、藤原美佐子さん、甲子園短期大学講師。例年開催の講座ですが、今回は会場を山手台の特養ラガールをお借りして2日間開催しました。講座の後には入居者のフロアとデイサービスで利用者の方たちとお話をさせていただき、有意義な講座となりました。入会希望者も数人おられ、今後の活躍が楽しみです。写真が1枚あります。特別養護老人ホームラガールで講師が受講者と同じように椅子に座って話をしています。写真説明終わり。8、不用品交換会。2019年5月18日。環境ボランティア団体の茨城グリーンクラブさんと共催で開催しました。今回も多くの市民から寝具、衣類、食器、日用品、玩具、本など様々な物品が寄せられました。会場では品物の引き取りを希望する市民が400人近く来所され、大盛況でした。物を捨てない、使えるものは活用する。今後もこの事業を継続したいと思います。 主催市民活動センター、共催茨城グリーンクラブさん。写真が3枚あります。1枚目、机の上にたくさんの品物が並べられ、人々がそれらの品物を見ています。2枚目、衣類のコーナーではたくさんの衣料が畳まれたりハンガーにかけられたりしています。3枚目、たくさんの日用品が机の上に所狭しと並べられています。写真説明終わり。9、賢い老人ホームの選び方。2019年5月28日、講師、今中学さん、介護職人。市民の高齢化が進む中、高齢者施設への関心は高くなっています。今回の講座では、講師とともに希望者が殺到し、定員を超えて70人が参加されました。今中講師のお話は明快でわかりやすく、今後、高齢者施設を選択肢の一つと考えている人には、選択の指針として大きな力になったと思われます。写真が1枚あります。講師の話を聞く受講生の姿を後ろから撮ったものです。写真説明終わり。4ページ、次回授業案内。まず、市民活動センター会議室で行われる5つの講座について、講座名、日時、講師、内容の順にお伝えします。1、市内交通事故多発地域写真展。6月4日火曜から23日日曜まで。協力、茨城警察署交通課。茨城市内交通人身事故の場所ワースト10を写真展示します。2、影絵とデジタル紙芝居。6月16日日曜、13時から14時30分、ワンニャンクラブとデジタル絵本サークルルピナス。影絵、ブレーメンの音楽隊など。紙芝居、一緒に作ろう、浦島太郎。3、骨粗鬆症の予防と薬について。6月20日木曜、14時から16時。愛した秀樹さん、薬学博士、薬剤師。寝たきりにならないための運動と新しい薬について。4、茨城市民大学、相川ダムの果たす役割。6月22日土曜、14時から16時。大阪府相川ダム建設事務所職員。相川ダムの工事の進展状況。相川ダムファン作り会など。5、玩具作りボランティア養成講座。7月20日土曜、10時から12時。シルバーアドバイザー茨城。ボランティア活動に役立つ子どもが喜ぶおもちゃを作る。以上5つの講座についてのお問い合わせは、電話 072-623-8820 です。次に、その他の事業案内。2つあります。1、茨城市民大学、南海トラフ巨大地震に備えて。日時、2019年7月19日金曜、14時から16時。場所、福祉文化会館302号室。講師、豊田祐介さん、立命館大学准教授と、大阪府危機管理課職員。内容、将来発生が予想される南海トラフ地震のメカニズムと被害想定、その対策について。費用、無料。定員、80人。申し込み、市民活動センター。電話、072-623-8820。申し込みが必要です。2、茨城の地名・町名の由来について。宿野省。日時、2019年7月27日土曜、14時から16時。場所、 豊川コミュニティセンター。講師田中雄三さん、元茨城市史編纂室。内容、古代から道とともに発展してきた村々、一枚の村絵図から江戸時代の宿野荘の姿をお聞きします。費用無料、定員70人。申し込み市民活動センター、電話072-623-8820。申し込みが必要です。お知らせ2つあります。 1. 市民活動相談日が水曜日から木曜日に変更になりました。曜日、毎月第1、第3木曜日。申し込みが必要です。時間、1、14時から2、15時から3、16時から1グループ1時間。相談員、百瀬真由美さん。2、会議室で Wi-Fi が利用できるようになりました。ご希望の団体は事務所にお申し出ください。編集後期、市民活動センターでは毎年60回ほどの事業を開催していますが、講座、講習会の多くはセンター登録団体さんに講師をお願いしています。年に6、7回実施するセンター外イベントにも、できるだけ多くの登録団体の参加を企画し、市民の皆さんに団体の活動を紹介できる機会を作っています。市民活動への入り口は、敷居は低く、間口は広い方が良いのです。センター事業を通して、一人でも多くの市民にボランティア活動や市民活動に興味を持っていただくことを願っています。奈良平。以上で、絆第42号を終わります。